それでは、聖書を拝読いたします。今朝はエペソ人への手紙文章13節から15節でございます。新約聖書388ページ下の段でございます。それでは拝読させていただきます。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばされたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。それではこのところから、西本牧師にメッセージを語っていただきます。先生ではお願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、5月の第一週日、私たちは共に集まり、また神様を賛美し礼拝できますことを心から感謝いたします。どうぞまた私たちの心の中に万物を創造され、また私たちをも作ってくださり、愛してくださっておられる神様ご自身がお望みくださり、また神の豊かな恵み祝福をもって私たちの心を満ちたらせ、またさまざまな困難に打ち勝っていくことのできるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞまたそのためにも私たちがこの神の言葉聖書を理解することができるよう、助け主ご聖霊が私たちの心の中に働いてくださり、またその知恵と悟りを与えてくださって、神様の御言葉が自分のものとなり、そしてまたこの御言葉によって励ましをいただき、また力を受けて神様の豊かなご愛と恵みをただ受けるだけではなくて証しし、そしてまた他の人たちに分かち与えていくことのできるものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時を主よあなたがお導きください。すべてを御手に委ね、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日は子どもの日ということで祝日となっています。この子どもの日というのは、法律で国民の祝日というふうに定められたわけなんですけれども、それは子どもの成長、また子どもの幸福を国民がこぞって願うようにということで祝日とされた、そういういきさつを聞いたことがあります。聖書を見ますと、神様は私たちを作ってくださった方である、そして私たちは神の子供であると、そのように言われているわけです。大人でも子供なんですかって尋ねられたんですけれども、それはもう信仰において子供です。だからどんなに年取っておじいちゃんおばあちゃんになっても神の子供っていうことには変わりはないです。そのように話をすることがあります。私たちは神の子供ですから、誰が私たちを養って成長させてくださるのかというと、それはもう神様ご自身が私たちを成長させてくださる。そしてそれはじゃあどこまで成長するのか、普通の人間の成長っていうことを言ったら、多分もう20代中頃ぐらいまで身体的な成長っていうのはですね、あるんじゃないかなと思います。でも私たちが信仰において成長するっていうのは、人間的に見るならばそれはもう無限大と言えると思います。そしてそれは今読んでいただいたこの聖書の中に書いてあるんですけれども、13節を見ると、一人の成熟した大人、そしてキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのですっていうふうに聖書ではそのように出てくるわけなんです。キリストの満ち満ちた御丈、キリストが満ちておられる、それは私たち自身の信じる者の心の中にキリストが満ちておられる。キリストはどうされたのか、 それは病める者を癒され、悪霊に取り憑かれている者をその悪霊の支配から自由にし、そしてまた死んだ者をも生き返らせた。それがキリストの働き、また姿であったわけです。そのキリストが自分の心の中に満ち満ちておられる。それは私たちの信仰生活においては非常に大切なことではないかと思います。そしてそれは過去のことではない。今自分がこのキリストによって心が満たされているのか否か、それは私たちの毎日の生活の中で実際に表されていくことではないだろうかと思います。このキリストの救いが伝えられたエペソの教会、まあ、エペソに教会に集っている人たちにこのメッセージは語られましたけれども、しかし今私たちにこれは神の言葉、聖書として私たちに伝えられてきているわけです。ですから私たちもこの神の御言葉に従ってこれをやはり実践していく必要があるわけです。じゃあどうすれば私たちはこのキリストの満ち満ちた御丈まで成長していくことができるんだろうか、その可能性がどこにあるのかということをですね、私たちは見つける必要があります。一つのことはこのキリストに対する一致ということがあります。今読んでいただいた聖書の中の13節に、神の御子に対する信仰と知識において一つとなりという言葉が出てきてるんです。神の御子、別の言葉で言うとキリストです。私たちはキリストにあって一つとなる。教会にはいろんな人が私は来てると思います。同じ人が、まあ、たまにはいるかもしれませんけれども、もうほとんどそれぞれ、自分としての個性を持っていると思います。そしてまた今まで生きてきたという生き方も違うと思いますし、また好みもですね、違っている。で、違っていて当然であるわけなんです。でもその違ったお互いが教会として一つとなっている、こういうところは他にはないんではないかなって思うわけなんです。じゃあなんで私たちは一つになることができるのか。13節のところを見るとこの信仰と知識っていう言葉が出てきてるんです。信仰っていうのは信じるっていうことです。で、知識っていうのは知ってるっていうことです。じゃあ私たちは何を知り何を信じるのか。実はそれが神の御子に対するというその目標があるわけです。神の御子、キリストを私たちはまず知らなければなりません。私たちはどういうふうにしてキリストを知ることができるでしょうか。一番正確にまたよくわかるのは、私はもう聖書だと思います。聖書の中にこのキリストのことが書いてある、まあ、確かに分厚い本ですし、そう簡単に全部理解できるっていうことはないかもしれません。でも大事なことは、聖書は何に書いてあるのかっていうと、キリストについて書いてある。ですからイエス様は、あなた方は永遠の命があると思って聖書を調べているけれども、私について証しをしているのである、イエス様はそう言われたんです。だから、まあ、ある方が聖書をどうやって読んでいったらいいですかって尋ねられた方がありました。まあ、私は一つの見方としてこのキリストっていうことに焦点を当てて読んでみたらどうですかっていうですね、そういう話を したことがあるわけなんです。聖書はキリストについて書いてある。そして私たちはそのキリストをこの聖書を通して知ることができるわけです。そして重要なことはもう一つ、自分とどんな関わりがあるんだろうか。聖書を読むときに自分に対して何をこの神の言葉は私に言ってるんだろうか、それを聞く必要があると思います。だから私は聖書っていうのは普通の物語ではない、まあ、私が一番最初にこの聖書と出会ったっていうかですね、読んだのは何かっていうと、聖書物語っていう本がですね、小学生の中学年ぐらいに私が買ったのか母が買ったのかわからないんですけれども、読んだんですね。で、非常に興味深かった。で、ネットで探してみたらそれが、まあ、古本ですけれどもある、買おうかな、どうしようかなってですね、まあ、家内とも相談してないといけませんけれども、懐かしいなと思ったわけなんです。読んだことがあったんだ。そしてそれによって初めて、まあ、キリストっていうのを知りましたし、十字架っていうことも、まあ、知っただけです。信じるってことはなかったです。まあ、いわば仏教だから別に宗教っていうことではなくて、物語としてですね、それを知った。ところがその後で信じる、それが自分の心に起こってきたということです。多分その信じるっていうことがなければ私は今ここでは絶対立っていないと思います。そしてそのことによって自分自身のもう人生がもう全く変えられてしまった。それはまあ自分にとっても驚きであるわけですし、まあ、家族も非常に驚いてしまった。でもそれは悪かったのかというと、私は良かったと思ってます。ああ本当に信じることができて良かった。なぜならば神様が命を与えてくださり、そしてまた生きる希望、喜びを与えてくださるんだ。まあ、先ほど言いましたこの満ち満ちたという言葉です。まあ、ギリシャ語ではプレローマ、自分が満たされる、もうこれは他の何者でも私は得られなかっただろうと思います。本当に自分の心がキリストの愛で満たされる、これは幸いなことです。なぜそれが得られたのか、それは先ほど言ったキリストの十字架、物語にも十字架が出てきたんです。でも別に私はまあそういうストーリーだと関係ないと思ってたんですけれども、それは自分にとってはやっぱりなくてはならない非常に重要なものだってですね、後で分かった。一番最初私十字架見たことあります。見たって言ってそれは本物の十字架じゃなくて十字架の、まあ、首飾りですね。多分あれはカトリックの人が身につけていたんじゃないかなと思うんですけども、金属製で割と大きめ。そして一番驚いたのがそのキリストが貼り付けになっている生々しい体のですね、彫刻がそこについていた。で、近所のおばちゃんこれ拾ったって言ったら、そんな気持ち悪いもん捨ててって言われてですね、まあ、どうなったのかあと分からなかったんですけれども、まあ、私も見てなんかこう気持ち悪いなって思ったわけです。ところがそのなぜ十字架を信じるのか、それは罪の許し、聖書ははっきり言ってます。その罪とは何か、まあ、聖書に出てくる罪っていう言葉の一つの意味は的外れ、的を得てない、噛み合っていないっていうことです。だから私たちも人と話が噛み合わない、意見が合わない、何かこうずれている、うまくいかない、 そういうことがあると思います。それはまだ人の話だけだったらいいんですけれども、自分自身が人生から外れてしまっている、おそらくそういう人もあると思います。中にはもう犯罪に手を染めてしまった、そういう人もいるんです。人生まず的外れ、その行く先はどこか、聖書ははっきりとそれは滅びであると私たちに警告してるんです。だから私たちの人生修復されないといけない。じゃあ外れているものがどうやってですね元に戻されるのか、その元に戻すのが実は十字架である。十字架によって私たちは修復されなければいけない。まあある方は、私は十字架によって人間関係修復していただきました、仲が悪かった、中には夫婦の悪いっていう仲の悪い人がですねいた、まあ、私は韓国ある教会に行った時に、大きな教会で立派な講談もあったんですけれども、その牧師先生が、実はこの講談はあるご夫婦が捧げてくださったんですと言われて、そんなの個人で捧げられたんですか。いや、その人たちは非常に仲が悪くって、もう離婚寸前だった。で、奥さんが教会に来られて、そしてもうやっていけない、もうダメですと言って来られた。ところがイエス様はそのような崩れた人間関係を修復するために来てくださったんです。じゃあどうやってそれ修復できるんですか。自分自身が許されて愛されることです。まあ、そこから弓道が始まってですね、じゃあどうやったら自分が許され愛されて生きることができるのか。まあ、その婦人の方はイエス様が代わりに十字架で死んでくださって、自分の心の中にあるその罪を許してくださった、愛してくださった、その愛によって生かされている、それを信じた時、自分は夫を愛していなかった、許していなかった、受け入れていなかった、そのことが示されたそうです。自分に一番欠けていたのは愛するってことだった。で、なんとその方はもうご主人にですね、自分が悪かった、もう本当に涙を流してですねお詫びをしたそうです。まあ、何を謝られたのかそれは知りません。そしたらご主人もですね、いや自分も悪かったんだ、本当に同じようにもう涙を流して、そして二人で教会に行き一緒に祈った。そして自分たちのためにイエス様は十字架にかかって苦しみや悩み恥を受けて命を捨ててくださった。もし自分たちが互いに許し合えなかったら、自分たちがお互いに傷つけ合って悲惨な状況になっていた。イエス様は自分たちを許してくださり、受け入れてくださって、神の子としてくださった。もう彼らはとっても心がいっぱいでですね、感謝して、まあ、教会を新しく建てる。まあ、いろんな備品とか必要になってくる。ところがうっかり、講談のことを忘れていた。そしたらその二人はですね、もちろん献金しておられたんですけれども、それはもう私たちにぜひ捧げさせてください、お願いしますって言ってですね、申し出られて、もしイエス様が十字架にかかってくださらなかったら、もう自分たちはもうバラバラになって悲惨な人生歩んでたと思います、もう感謝しても感謝しきれません、捧げさせてくださいってですね、 それで捧げられた。もう私はすごいな、本当に十字架には力がある、和解することができる、まあ、この手紙が書かれたエペソの町、そしてこのローマ時代、奴隷制度があったわけです。エペソの6章を見ると、主人に対して奴隷に対しての勧めの言葉があるんです。今では多分私たちは信じられないようなですね、それはもうことだったと思います。もう人間としての人格、権利、奴隷は一切認められなかった。もう家畜同然、もう死んだらゴミ捨て場に捨てられてしまう。ところがイエス・キリストのその救いが伝えられたら、なんと教会にその奴隷と主人が一緒に来て礼拝をする。信じられない光景。なんでそんなことが可能になったのか。イエス・キリストの十字架による罪の許し、その和解が与えられて、神様の前では主人でもなければ奴隷でもない。イエス・キリストの十字架によって許された主にある兄弟、また姉妹として神の御前に出ていく。それがキリストにあるところの一致、一つとなる。ただ私たちは十字架を知るというだけではなくて、私たちに対しての解決の問題はどこにあるのだろうか。私は十字架にあると思います。家庭の中でも職場でも、人間がいるところでは必ず何らかの軋轢が出てきたり問題が生じる。しかしその解決になるのはイエス・キリストの十字架。自分を許してくださり愛してくださった、肉を裂き血を流して許し受け入れ、そしてまた愛されるのはこのキリスト以外にはおられないということであるわけです。パウロはまさにその絶大な宝、キリストの許しと愛を彼は得ることができたわけです。その素晴らしさというのは、ピリピ人の手紙の3章8節を見ると、キリストを知る絶大な価値ということを彼は言ってるんです。自分を絶えず許し愛してくださる、このキリストがおられる。まあ、私も人間ですから、時々もうあのこと許せない、もうそのことを思うともう怒りの感情が出てくる、あるんです。でもその中にキリストが現れてくださる。その十字架を心の中に見るときに、本当に不思議なんですけれども、怒りの感情がなくなる。そして自分は許された、愛されている。まさにこれはもう絶大なる価値です。本当に信じることができてよかった。もうイエス様はそれはまさに畑の中に隠された宝のようなものだ。それはマタイの13章の44節に出てくるんですけれども、まあ時々何とかの埋蔵金というようなですね話があって、もうブルーズドーザーとかショベルカーが来て掘り返してみたけれども何も出なかった、そういう話があるんですけれども、しかし聖書の中にはまさにこのイエス・キリストの罪の許し、救いというのは畑の中に隠された宝のようなものだ、イエス様は言われたわけです。そしてそこにもう莫大な宝がある。で、畑が売りに出た、もうそこそこの値段で買える、欲しい人はですね、自分の全財産はたえてでもそれを自分のものに必ずすると思います。莫大な隠された財産があると、するならば全部売り払ってでもですね自分のものにしたい。まさにキリストの宝っていうのはそれほど価値のあるものです。私たちはやがては神の前に出なければならない時が来る。 自分の生涯が全部神様の前に明らかにされて裁かれる時があるわけです。何をもって私たちは自分が天国に入れる言えるでしょうか。自分の行いではありません。自分の成した業績、もうそんなものは一つも取りに足れないものです。それよりももっと大いなるものは、神の御子が自分のために命を捨ててくださった、命の代価を払って自分を神のものとしてくださった、そのことのゆえに私たちは天の御国に入ることができる。神様自身が、あなたは私のものである、私はあなたをあがなった、私のものだ、もうイザヤという人が予言しましたけれども、私たちは十字架の血を、その命をもって買い取られて神のものとせられている。そのことのように私たちは天の御国に入ることができるということであるわけです。その莫大な資産、価値を私たちは実は与えられている。天においてはその大いなる報いがあるということを私たちは知らなければなりません。それがキリストを知るということであるわけです。そして私たちはこの世にあっては、実は15節の終わりにある頭であるキリストに向かって成長する。先ほどの成熟した大人、キリストの満ち満ちた御丈、それと相並ぶ言葉です。私たちは頭であるキリストに向かって成長していく、大人になっていく。それと対照的な言葉は、実は14節に子供っていう言葉が出てくるんです。その子供ってどんなものかと、その14節のところでは悪巧みとか悪賢い策略、それは誰が成しているのか、それはサタンです。悪魔は私たちに悪巧み、悪賢い策略を持って近づいてやってくる。もちろんサタンの策略っていうのはですね、簡単なものではない。アダムとエヴァは騙されたわけです。木の実を取って食べたら神のようになれる、もう彼らの心はもう欲望でいっぱいだった。でも神様としっかり約束している、どんなことしてもいいけれども、その中央にある木の実を取って食べてはならない。でも彼らは悪魔の誘惑に負け、自分の欲望に負けて、してはならないことを彼らは一線を越えてしまった。そのことのゆえに彼らは祝福を受けられなくなった、呪われるものとなって、彼らはエデンの園を出ていかなければいけなくなったということです。私たちは果たして同じようなですね、アダムとエヴァが歩んでいった道を歩むべきなのか、決してそうではないということです。むしろ第二のアダム、イエス・キリスト、私たちはイエス・キリストが歩まれたように、イエス・キリストが生きられたように、そのキリストの生涯を知ることができ、そしてそれだけではなくて信じてキリストの後を従って歩むことができるわけです。それを成してくださるのは誰か、実はご聖霊である。私たちが信仰に励むっていうのではないってことです。私たちは全てをこの神様にお任せする、委ねる。第一コリントの3章6節を見ると、パウロは植え、アポロは水を注ぎましたっていう言葉があります。確かに神様の救いの御言葉を伝えたのはパウロやアポロ、 そういう人たちが実際に伝道していったんです。でも成長させてくださるのは神ご自身だから、私たちが頼るべき方は人ではないということです。立派な伝道者や立派な牧師先生はいらっしゃると思います。でもできないことが一つあるわけです。その人の代わって死ぬということです。これはもうできません。その人の身代わりになることができるのはイエス・キリスト以外にはおられない。そして私たちの心の内の信仰を成長させてくださるのは実は御霊である。ご聖霊が私たちの内に働いてくださり、そしてまた私たちを成長させてくださる。ですから私たちはこの方に全てを明け渡して委ねていく必要があるわけです。だから私たちの信仰生涯というのは救われて終わりではないわけです。救われてそこから実は成熟した大人になる、キリストの満ち満ちた御丈にまで達する、頭であるキリストに向かって成長する、これが必要であるということです。もう今の時代ほど本当に欲と罪に汚れた時代はないんではないか。本当に日本の政治でも不正がですね行われる、もうニュースにもなっているわけなんです。決して正しいことが行われているのではない。一体これからどうなるんだろうか。世界の姿を見てもですね、ウクライナでもまだ戦争が続いてある、パレスチナでもですね多くの尊い命が失われているっていうこの現実があるんです。そして日本でも正月に地震が起こる、本当にこの日本どうなっていくんだろうか、そういう思いがあります。しかし私たちはそういう世の中の中にあって生きているわけなんですけれども、しかし私たちが生きているのはただこの体を持って生きているってだけではない。神様は私たちに永遠の命を与えてくださり、そして私たちが目指すのはこの世の楽園ではないということです。新しい天と地が備えられていく、私たちに用意されている、私たちはそれを目指していくということであるわけです。だから私たちが強くされられる、そしてまた成長するっていうのはもうこの肉体のことではなくて、信じるっていうその信仰が強められるっていうことであるわけです。ですからたとえこの世が私は汚れ切っても暴虐で満ちても私は大丈夫だと思います。まさに一世紀のヨーロッパはそういう状況だったんではないだろうか。あのローマ時代にはたくさんイエス・キリストを信じてですね殉教していった人たちがもういっぱいいたわけです。私もその記録の本を読みました。本当に悲惨なもう虐殺のようなことがですね行われて、ああ自分はそんな時代に生きていたら本当に信仰を持てたんだろうかって思うようなですね、今よりももっと悲惨です。でも彼らは生きた、そして信仰が伝えられている。それは何か、それは彼らのうちに実はキリストの忍耐、キリストの愛があった。どのような乱暴、そしてまた迫害を受けてもキリストの忍耐をいただいて怒らず、また憎まず、聖霊によるところのキリストの柔和さ、謙遜、寛容、彼らはそれを心の内に与えていただいて、もうそれこそあのローマのコロシアムの中でも虐殺されていく中にもうキリストを褒めたたえ賛美して、もうの賛美がコロシアムの中にこだました。その姿を見ていたローマの市民たちは心が打たれて、自分もそういう 生涯を歩みたい、もう逆にますますイエス・キリストを信じる、そういう人たちが起こされたということであるわけです。神様は今の時代でも私たちが信仰に成長していくように、この世の悪暴虐に打ち勝ち、キリストの愛、その忍耐をいただいて、ますますキリストの姿に似させていただき、本当の勝利を得るものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、今の時代も本当に悲惨なところがあります。また私たちも今平和な中で生活していますけれども、いつまたどのようなことが起こるか分かりません。どうかそのことに対処することができるように、私たちの心また信仰を強めてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ助け主ご聖霊が私たちのうちに働いてくださり、どうか私たち自身がキリストに似たものとして成長できるものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。